今日は、こうして本当に涼しい朝を迎えてですね、皆さんとご記念をいただくことができました。今日また私は、病院に行かせてもらうんですけどね、皆さんも一日健康のおかげをいただいて、おられればこそこうしてお参りもできるということですね。大変ありがたいことでございます。昨日私はテレビで五木ひろしのですね、めったに見れない舞台というんでしょうかね、能舞台でのその、歌をですね見させてもらいました。あまり能というのは我々今の現代人にとっては馴染みはないんですけど、観世流のですね、能舞台で五木ひろしが、自分の歌とかそして日本の歌をですね、いろいろ歌っておりました。で、私もですね、最近こう演歌とか歌謡曲っていうのはあまりこうそのどうですかね、売れてないというか、AKB とかですね、その若い人の方の歌の方がよく売れてるということは皆さんもご承知の通りですが、でもう一つその伝統的なその歌謡曲がですね頑張ってほしいなという気持ちが私もあったんですけどね、昨日はそういう意味ではですね新しい可能性を感じましたね。と言いますのはその能舞台というのは、歌謡曲という歌謡曲の歌詞が立つような場所じゃないわけですね普通は。しかしそこに五木ひろしが、私と同じようにこの袴と着物を着て足袋を履いてですね、最低限のその礼儀というかそういうことだと思うんですよね。この能舞台というのはここにこう、締めがありましてね、神域ですよね、神様の領域になるわけですから、やっぱりそのスーツ姿ではちょっと似合わないというんでしょうかね、五木ひろしもそう思ったんでしょう。それで、その長時間ですね、1時間以上だったと思いますが、そのいろんな歌をご披露いたしました。でそして一番その注目すべきはですね、その伴奏がですね全て和楽器なんですね。尺八、横笛、それから琴、大鼓、小鼓、三味線、そういうその和楽器で演奏をしまして、それにと一緒にこの五木ひろしが自分の歌を歌いましたね。懐かしい、明治、大正、昭和、平成とですね、そういう100年余り日本のいわゆる流行歌というんですかね、演歌というか歌謡曲、ヒットして、みんなに親しまれた歌ばかりですけどね、五木ひろしの歌もありましたけど、それを歌っておりました。で歌謡番組というのはいろいろありますけどね、私はとうとう最初から最後までそれを見させてもらったんですね。でその魅力の一つはですね、やっぱりこの和楽器というものがどうも私の心、日本人の心に合うような気がするんですね。もちろんギターとかねピアノとかもいいんですけどね、なんか知らんけどその飽きないというんでしょうかね、尺八も本当にいいですしね、それから琴もいいですし三味線もいいですね、それから包みの音というのは、私は兄がですね長唄をしているその舞台に若い時にね行った時に初めて聞いたんですけども、感動を覚えましたね。テレビを通して伝わってくる包みの音と生の音ともう違うんですよね。はっきり言うとポンカンポンカンという音ですけど、その音がですねもう生にその伝わってくるときに、 いいなとかも感じましたね。その大鼓小鼓もね結構音を立てておりましたね。残念ながらテレビではそれがその生の感じが伝わってこないですけどね。そしてその途中でね五木ひろしが最後の頃でしたけどね、まあ話をしたことですけど、まあ、彼は皆さんご存じのようにもう50年にわたってね日本の歌謡界のね、リーダー的存在ですよね。でその五木ひろしがなぜ自分が歌を志したかという話を私は初めて聞いたんです。まあ皆さん知ってる方も多いと思うんですが私は初めて聞きました。で彼のお父さんがですね、歌が上手だったそうでして、でお父さんから歌を教えられたそうですね。ところがそのお父さんとお母さんが離婚するんですよね。それでお母さんがその自分をその育ててくれたそうです。でその五木ひろしはですね、お母さんを楽にさせてあげたいという思いでこう自分が歌手になろうということになってですね、最初はあの素人として10人勝ち抜きのなんかあのテレビ番組に出てとうとう10人勝ち抜いたそうですね。その時に、有名な、作詞家や作曲の方がですね、目をつけてくださって、そして歌手デビューができたということですね。ですからまあ本当に這い上がるというかね、自分の努力でその歌手の道をつかんだということですね。私はああそうかと思いましてね、まああの美空ひばりとか北島三郎とかね、島倉千代子とか三橋美智也とか有名なね一流の歌手というのは今でね皆さんご存じのようにたくさんいらっしゃいますけど、まあそれぞれがやっぱりね、え相当のその思いを持って努力してきたから成功があるんだと思うんですけどね、まあ、私はあの五木ひろしはですね特に来月の10月の3日に10年を迎える私の兄が好きでしてね、で兄は大抵カラオケに行きますと五木ひろしか美空ひばりを歌っておりました。で私にですね、ところちゃん五木ひろしの歌を覚えなさいって言ってですね、私はもうそういうのは最初苦手だったんですけど、高倉健の唐獅子ボタンぐらいしか歌えなかったんですけどね、あの兄が上手上手って手を叩いてくれるんですが、つい調子に乗ってね、で五木ひろしの歌で、私の父もね五木ひろしの歌が好きだったんですね、なぜか知らんけど、でそれはやはりあの日本人の心というものをね歌ったんかなというふうに思うんです。で長唄とね演歌というのは全然違うんですよね。しかし兄がこの演歌五木ひろしの歌や美空ひばりの歌を歌うととてもいいんですね、まあ、弟の私が言うのなんですけど、例えばカラオケスナック行って兄が歌うともうその店にいるお客さんがみんな声援を出すというかね、すごい喜ばれるようなことがよくありました、ね、何かその邦楽と五木ひろしの演歌と通じるものがあったんかなと思いましたし、昨日ねその能舞台での五木ひろしの歌謡ショーを見てね、改めてそう思いましたね。やっぱり日本の伝統的な楽器と五木ひろしが歌う歌がマッチするというのはそこに共通したものがあるからだということを思いましたね。そして何よりも私は元気をいただきましたのはね、その親のためにね一生懸命頑張ろうというその思いが成功につながっているということですね。そして演歌一筋というか歌一筋で多分彼はあのまま歌手で生涯を終えるでしょうね、私どももですね自分のいただいた何も五木ひろしの真似をすることはできないと思うんです。それぞれ自分の使命と自分の持ち場立場のねあの親様や神様から願われていることがあると思うんですね。それをしっかり果たしていくというね、私はこの東京会の2代目として、ね、五木ひろしはお父さんから歌を教えてもらったそう 私は父から信心を教えていただいて、それを大切にすることが自分の役目だというふうに思っております。どうぞ皆さんもそれぞれおかげをいただいてください。